今日の御言葉はダニエル書でございます。ダニエル書一章お読みいたします。ユダのエホヤキムの治世の第三年にバビロンのネブカドネツアルがエルサレムに来てこの包囲をした。主はユダの王エホヤキムと神の宮の器の一部を彼の手に渡された。彼はそのシンガルの地にある自分の神の神殿に持ち帰り、その器を自分の神の宝物蔵に収めた。王は宦官の長アシベナズに命じて、イスラエルの人々の中から王族や貴族の数人選んで連れて来させた。それはその身に何の欠陥もなく、容姿が良く、あらゆる知恵に秀でて、知恵に通じ、洞察力に富み、王の宮廷に仕えるにふさわしく、またカルデア人の文学と言葉を教えるにふさわしい青年たちであった。王が食べるごちそうや王が飲むブドウ酒から毎日の分を彼らに割り当てた。3年間彼らを養育して、その後で王に仕えさせることにした。彼らのうちにはユダ族のダニエル、ハナンヤ、ミシェル、アダルヤがいた。宦官の長は彼らに別の名前をつけた。すなわち、ダリエルにはベツテシエル、ハナンヤにはサデラク、ミシェルにはミシャク、アダルヤにはアベデネゴと名をつけた。ダニエルは王が食べるごちそうや王が飲むブドウ酒で身を汚すまいと心に定めた。そして身を汚さないようにさせてくれと宦官の長に願うことにした。神はダニエルが宦官の長の前に恵みと憐れみを受けられるようにされた。宦官の長はダニエルに言った。私はあなた方の食べ物と飲み物を定めた王を恐れている。あなた方の顔色が同年配の少年たちよりも優れないのを王がご覧になるような、ご覧になるのは良いことだろうか。あなた方のせいで、私は王に首を差し出さなければならなくなる。そこでダニエルは、宦官の長がダニエル、ハナンヤ、ミシェル、アダルヤのために任命した世話役に言った。どうか10日間、しもべたちを試してください。私たちに野菜を与えて食べさせ、水を与えて飲ませてください。そのようにして、私たちの顔色と王が食べるごちそうを食べている青年たちの顔色とを見比べて、あなた方の見るところに従って、このしもべたちを扱ってください。世話役は彼らのこの申し入れを聞き入れ、10日間彼らを試した。10日が終わると彼らは王が食べるごちそうを食べているどの青年よりも顔色が良く、 体つきも良かった。そこで宗谷役は、彼らが食べるはずだったごちそうと飲むはずであったぶどう酒を取り下げ、彼らに野菜を与えることにした。神はこの4人の青年に知恵とあらゆる文学を理解する力と知恵を授けられた。ダニエルは全ての幻と夢を解くことができた。少年たちを召し入れるために王が命じておいた日数が終わったので、宦官の長は彼らをネブカドネツアルの前に連れて行った。王が彼らと話してみると、すべてのものの中で誰もダニエル、ハナンヤ、ミシェル、アダリアに並ぶ者はいなかった。そこで4人は王に仕えることになった。王は知恵と悟りに関わる事情を彼らに尋ねたが、彼らはそのすべてにおいて国中のどんな術法師、呪文師よりも10倍も勝っていることが明らかになった。ダニエルは、キュロス王の元年までそこにいた。今日はこの世で、この世への証の準備ということで、滝浦先生に説教していただきます。
彼らのうちには、ユダ族のダニエル、ハナンヤ、ミシャエル、アザリアがいた。宦官の長は彼らに別の名前をつけた。すなわち、ダニエルにはベルテシャツァル、ハナンヤにはシャデラク、ミシャエルにはメシャク、アザリアにはアベデネゴと名をつけた。ダニエルは王が食べるごちそうや王が飲むブドウ酒で身を汚すまいと心に定めた。そして身を汚さないようにさせてくれと宦官の長に願うことにした。神はダニエルが宦官の長の前に恵みと憐れみを受けられるようにされた。ダニエル書1章の6節から9節の御言葉をお読みしました。ダニエル書は旧約聖書にの書書と言われるものの中に属する書でございます。今日から月に1回もう少しあるかもしれません、第5週、その時にダニエル書をご一緒に連続で聞いてまいりたいと思います。まあ、この前まで目次録をやってまいりまして、そしてまだこの講談で、お話を取り見言葉を取り継いだことのないものが旧約聖書の書書がいくつか残っております。まあ、それは実は祈祷会でもう全部したのですけれども、その中から目次録の後でもありますので、この神様のこの世の終末についての予言、世の終わりについての予言を含みますダニエルを取り上げることにいたしました。ダニエル書のポイントは、この世で神様が働いていらっしゃる。神様が信じられていない神なき世に神様の証が立つ。まず神なきこの世での神様の証、ダニエルを通しての証、それが1章から6章まで語られます。で、後半部分7章から12章は、そのこの世にやがてメシアがおいでになる、救い主がおいでになる、そこまでのこの世の国々の歴史の予言が なされます。まあ、ダニエル書はこの予言を確かに含んでいます。確かに7章から12章はこのダニエルの段階、紀元前6世紀の頃以降のイエス様がおいでになるまでの数百年間の歴史の予言が含まれています。けれどダニエル書は予言書の中に普通入れられていません。予言は確かに入っているんですけれども、他の旧約聖書の予言書のようにその神様の救いの計画そのものの予言ということではないのです。旧約聖書の予言書は長いものも短いものもあります。イザヤ、エレミア、エゼキエル、だからホセア、アモセ、ヨエルや、うんと短い一章だけのオバデヤみたいなのもありますが、その旧約聖書の予言書というのは長い短い関係なしに、実は神様の救いのご計画のそのポイントを予言しているんです。ポイントは二つです。一つは人々の罪ゆえに神様はお裁きになるということ。もう一つは、けれど神様は憐れみをもって救い主を送られるということ。まあ、裁きとメシア、それを通して神様の救いがやってくるということ、イエス様を指し示しているわけです。この世界は裁かれる、人間は裁かれる、だけどメシアがやってくるということを、どの預言者もいろんな角度から語って救い主を指し示しています。そういう神様の救いの計画のメッセージ、それが旧約聖書の預言書といわれるものを構成しています。旧約聖書が最初に書かれてしばらく経って、そして旧約聖書の書書がまとめられたときに、その旧約聖書は律法、預言者、そして書書というふうに3つの区分で与えられました。それは例えばルカの福音書の最後のところでイエス様について律法と預言者と死は私のことを預言しているとおっしゃったなら、旧約聖書全体のことを、当時の旧約聖書のことを表しています。今の私たちの旧約聖書は律法と預言書はあるんですけれども、書書、死という部分が預言書の中にこう組み込まれてしまっていますので、それは旧約聖書がギリシャ語に訳された時からそうなんですが、イエス様の頃の順番と違います。本来の旧約聖書の順番は律法と預言者と書書です。今申し上げたのはその2番目の預言者の部分、そこでは神様の救いの計画、人間は罪人で裁かれるけど必ず救い主がおいでになるということが、その2ポイントがどの書でも預言されているわけです。イエス様は指さして予言されているわけです。で、ダニエル書は確かに未来の予言が入ってますけど、そしてイエス様がおいでになるってことも言ってありますが、ダニエル書の予言は目的が全然違うのです。これはこの世界が、まあ、ダニエルの段階では紀元前6世紀ですから、そこから先にどのような世界になっていくか。ダニエル書は不思議なことに、その当時のバビロニア、それが滅びて、そしてペルシャが来る。ペルシャの次にはギリシャの王様、アレクサンダー大王、ギリシャが来る。で、ギリシャの王が突然倒れた、その後にやがてローマがやってくる。そしてローマの時代に栄光の主がおいでになるっていう、そういう予言がダニエルの予言なんですね。だから人間の罪ゆえに裁きが来る、そしてメシアがおいでになるという霊的な救いのその内容の予言というよりも、実際この世に神様が支配していらっしゃって、この世の世界を動かして、そして救い主をもたらされる そのような予言になっています。このダニエル書はですから、いつもテーマはこの世ということを頭の中に置いておくといいと思います。新約聖書でもこの世で生きている私たち、特に日本人のように神様を知らない人の間で生きている私たちのための書があります。それはペテロの手紙第一です。ペテロの手紙第一は異邦人の中に住んでいる私たち、そのために導きを与える書です。今日最初のその招きの言葉で読んでいただきました、ペテロの手紙第一の2章のその11節12節、愛する者たち、私は進めます、あなた方は旅人希留者なのですから、魂に戦いを挑む肉の欲を避けなさい。私たちはこの世で神様を知らない人々の中で生きている旅人希留者だって言われています。そして12節、異邦人の中にあって立派に振る舞いなさい、そうすれば彼らがあなた方は悪人呼ばわりしていても、あなた方の立派な行いを目にして神の訪れの日に神を崇めるようになります。まあ、こんな風にペテロの手紙第一もこの世で神様を知らない世界に生きている私たちに対して、その生き方を導き励まし助ける書です。旧約聖書の中にもそういう書がいくつかあります。伝道者の書エステル記はそれだということができますね。エステル記っていうのは、まあ、ダニエルと近い時代に書かれたわけですけれども、ご存知のように王妃エステル出来事ですね。エステル記には一回も神様の皆が出てこないんです。主というお名前も神というお名前も出てきません、聖書なのに。しかも神というお名前を用いないで、そして神様の御業、不思議なエステルを救う御業を描いています。これはペルシャの国、神を、本当の神様を知らないこの世の中にエステルが置かれて、しかしそこでも神様が働いていらっしゃったということを明かしする、まさにその神明が出てこないということ自体がそれを明かしていますね。ダニエル書もこれからご一緒に読んでまいりますが、この世の中で神様が働いていらっしゃるということを私たちに申します。だから日本のような誠の神様を知らない人々の中で私たちが生きている、その中に巻き込まれたり、それから時によったら惑わされたり揺るがされたり、そういう中で生きている私たちに対して、この世の中で本当に神様は生きていらっしゃるんだ、そしてこの世界を導いて本当のメシアをお立てになるんだということを私たちに伝えてくれるのがダニエル書です。1章から6章がダニエルによるこの世の中で神様が生きていらっしゃるんだという証。7章から12章はダニエル以降の歴史の幻が描かれて、この世の歴史を通して本当の救い主が実際この世においでになるんだという予言。この世の中で神様が生きて働いていらっしゃると、それがこのダニエル書のそのメッセージだということでございます。これからご一緒に読んでまいりますが、その時にこの世で神様の証をする、この世の中で神様が支配して国々を動かしていらっしゃって、でそこにイエス・キリスト、王なるキリストが立たれると、それらのことが書かれているこの世というのが一つのキーワードだということを覚えて、そして共に読んでいっていただいたらと思います。まあ、ダニエル書はそういうわけで、この世に置かれた 神の民である私たちに対して、その神様を知らない人々のに囲まれていましたが、そこで神様を明かしする人生を導くものです。励まし導くものです。それとともに、この世の歴史を、国々を神様は動かしていらっしゃって、そして王キリストをお立てになっていくという、そのことも確信するように導かれています。まあ、クリスチャンとして、旧約聖書的に言うと、神の民としての、この世での歩みの導きましょう。神様を知らないこの世で生きていくために、私たちを励ますために備えられた書だということができます。まあ、キリストを明かしするという人生の目的、また、キリストがこの世界の歴史の中で神様が動かして到来なさるというキリストの栄光の勝利、それを見せていただく書でございます。今朝はこのダニエル書の1章から、ダニエルの1章から6章はダニエルのこの世での証ということですが、その1章のところで少年ダニエルの出来事が書いてあります。そしてこの少年ダニエル、彼は大変な時代を生きていました。このユダの国が滅びるっていう、その滅びのるつぼの中に叩き込まれていました、ダニエルは。そこでその少年ダニエルは、特に数名の少年たちと一緒に、そのバビロンのネブカデネザル王に連れて行かれてしまったんです。そこからこの話は始まります。少年ダニエルがこの国が滅びるその直前の大混乱の中で、バビロンに他の少年たちと共に連れて行かれるというところから話が始まります。でこれは実はダニエルのこの神様を知らない世の中での証の人生の始まりでした。ですから今日はここからこの一章からこの世への証の準備についてご一緒に聞いてもらいたいと思います。誠の王なる主に仕えるためにダニエルはこの世の王であるネブカデネザルに仕えるように導かれます。しかしそれはそのネブカデネザル、そして後にはペルシャの王のダリオスにも仕えるようになるんですが、それは彼が主を明かしして主に仕え、主の栄光を表す場でありました。少年ダニエルはそのためのその証の歩みに召されたのですが、そのための準備をこの今日のところでしているのを見ることができます。まあ、この話の中にそれを動かしておられる主、私たちの後にイエス・キリストとしておいでになるそのメシア、その栄光を私たちは思うことができます。ダニエルの証はその主にある人生の、キリストにある人生の栄光につながっています。そしてダニエル自身もその主の御足跡に従っていき、主に習う、そういう意味でやがておいでになる方を暗示する時がしばしばあります。ご一緒に今日はこの証を三つの点から見てまいりたいと思います。まず一章の一節から五節を通して証の背景、そして 6節から16節を通して証の条件、それから17節から最後までを通して証の機会、それをご一緒に見ていきたいと思います。ダニエルが証をするに至った背景、ダニエルが証をするに際して与えられた条件、心に持っていた条件、またダニエルがその証を広く進めていくようになった機会、その3つの面から今日の御言葉を聞いていきたいと思います。さらに内容も申し上げてしまうと、この1節から5節まででダニエルが証をするに至った背景を見ることができますが、そこでその証の背景としての神様の摂理がダニエルの証を準備していたということを私たちは見ます。私たちが証をするときに、私たちは神様のいわば船に乗って、そして証をするんです。神様の御摂理があって、ダニエルは証をするように運ばれて導かれました。私が神様の証人としてイエス様の死を信じて証していくということは、神様の摂理に支えられ導かれてしていくのだということを、それを第一のポイントで見ることができます。第二番目に、証の準備の第一は神様の摂理による準備ということでしたが、第二番目に証の条件、ダニエルはこの世での証をしていくために神様からの信仰を与えられていました。その信仰がこのダニエルがバビロンに行った時にした決心によって現れています。でその決心は、それはダニエルがこの世に対して証をするということの条件を満たすものであることを示していました。だからそこでこの2番目のところ、6節から16節あ9節からあ6節から16節のところで見れるところですけれども、そこのところには、私たちはこの世への証の準備として、その信仰ということがこの世の証の準備なのだということ、この世の証の条件は信仰です。ダニエルはその信仰の準備をここで与えられました。3番目に、最後の17節から21節のところですけれども、ここで、そのダニエルはネブカデネザル王に認められまして、あとの3人と一緒に、4人で王室に仕えるようになりました。バビロンの王室に仕えるようになった。それは大きな機会でした。それを通してダニエルは、その全く神を知らないこのバビロンの国で、後にはペルシャの国で、そしてイスラエル自身は罪ゆえに、神様に背いたゆえに滅んでいっている、そういうような時代の中で、全くの異国で神様を知らない人の中で神様を証しするという役割をする機会を得ていったのです。ダニエルがこの世への証しをするための機会のことがここに書いてあるんです。ここで書いてあるのはダニエルの賜物と証明、飯ということがここで見られます。ダニエルは神様からその訓練の期間を通して賜物を与えられていることが明らかにされ、で飯がはっきりして、でそれが証への準備となりました。それをこのダニエルの証の機会へといった、そこから見ることができます。ですから今申しました3つのポイントで、証の背景、証の条件、証の機会をこう見ていくわけですが、そこでダニエルがした3つの準備を 見ることができます。一つはダニエルがしたというよりも神様がなさったんですが、神様の摂理による準備。二番目は神様が与えられたダニエルの信仰による準備。そして三番目はこれも神様がお与えになった神様の賜物と示しによる準備であります。神様が神の民を明かしさせたものときに、私たちも本当に足りないものでありますが、神様は私たちも証しに立ててくださることがあります。その時に神様はどのように準備なさるのか。まず神様は摂理を持って準備なさいます。そして私たちの信仰を持って準備なさいます。また私たちに賜物と証明を確かにすることを通して準備なさいます。ご一緒にこの世でのキリスト者の証の準備をキリストに証して使えるために主がくださる準備を学んでまいりたいと思います。まず第一、一節から五節です。ユダの王エホヤキムの治世の第三年に、バビロンの王ネブカドネザルが、エルサレムに来てこれを包囲した。主はユダの王エホヤキムと神の宮の器の一部を彼の手に渡された。彼はそれを神庵の地にある自分の神の神殿に持ち帰り、その器を自分の神の宝物蔵に収めた。ダニエルたちの証しをする背景となる摂理の準備がここに書いてあります。まず補修ということでございました。ヨホヤキムという王様はユダの最後の王であるヨシア王の子供です。それで子供が何人かおりまして、そして孫も含めてユダの滅びる前の直前の何人かの王となるのですが、いずれも不信仰の王ですけど、エホヤキムは紀元前609年から598年ぐらいにいた11年間ユダを治めた王様です。で、彼は最初そのエジプトによって侵略されました。まあこのヨシア後、イスラエル、ユダの国はもうイスラエルはもう滅んでます。北のイスラエルは滅んでしまった。アッシリアに、滅ぼされて、そこにはもう捕らえ移されて他の民が入ってきてますね。で、南のユダだけが残っていたわけですが、大国が勢力を伸ばしてきて、大国のエジプトと大国のシンバビロニア、バビロンと、それが迫ってきました。そこのところの出来事は、列王記の第2の24章のところ、書いてあります。列王記第2の24章のところの一節をちょっと見てみますと、エホヤキムの時代にバビロンの王ネブカドネザルが攻め上ってきた。エホヤキムは3年間彼のしもべとなったが、その後再び彼に反逆した。まあ、その前に23章のところをちょっと見なければならないと思います。23章のところでエホヤキムの前のエホアハズ王のことが書いてあるのですけれども、そこのところでエホアハズが3ヶ月王であって、そこのところに33節にファラオネコは エルサレムで王であった彼をハマテの地リブラに幽閉しと書いてあります。エジプトから王の猫が登ってきて、そしてエジプトがイスラエルを占領したんです。そしてこのエジプトのファラオである猫は23章34節を見てみると、ヨシアの子エルヤキムをその地ヨシアに変えて王とし、その名をエホヤキムと改めさせた。エホアーズは捕らえられエジプトに行き、そこで死んだと書いてあります。だからエホヤキムはエジプトの傀儡王でした。傀儡王っていうのは国をその他の国が占領して、そこのところに自分の都合のいい王様を立てて支配させる、それを傀儡の王様と言いますが、エホヤキムはエジプトの傀儡王として建てられました。36節にエホヤキムは25歳で王となったって書いてあります。ところがその3年目にこのネブカデネザル、今度は北の方からというか北ですね、北バビロンですから、 北東の方からバビロンが攻めてきたわけです。エジプトが攻めてきてエジプトに取られて、そして傀儡王として兄弟に代わってエホヤキムは王にならせてもらって、だけどそのそこのところに今度はエジプトの力が少し弱くなってバビロンが攻めてきて、でバビロンが攻めてきてエホヤキムは3年間彼のしもべとなったって書いてあります。で、まあ、その後またバビロンに反逆することが起こるということがここにも書いてありますが、もうちょっと詳しい事情は歴代史の第2の方を見るともう少し詳しくわかります。歴代史の第2の36章のところ、36章の6節と7節のところですけど、6節、彼のもとにバビロンのネブカデネザルが攻め上ってきて、彼を聖堂の足かせにつなぎバビロンへ引いていった。ネブカデネザルは彼の宮の器をバビロンに持ち去り、バビロンにある彼の宮殿に置いたと書いてあります。まあ、ダニエル書のところにもそれが書いてありますね。そのエフヤキモの治世の3年にバビロンのネブカデネザルはエルサレムに来てこれを包囲した。そして主はユダのエフヤキム自身を彼の手に渡されて、エフヤキム自身がバビロンに連れて行かれたわけです。また神の宮の器の一部を彼の手に渡された。歴代史第2のところに7節でネブカドネザルは主の宮の器をバビロンに持ち去ったと書いてあります。その出来事が起こりました。でこれは紀元そのエホヤキムの3年と言われますから、紀元前606年頃だったと思われます。ネブカデネザルは包囲して、その後主がこのエホヤキムを彼に渡されたので、歴代史の記述によるとエホヤキムは聖堂の足かせにつながれてバビロンに引かれていったということであります。まあ、ヨシア王の後の南のユダがいよいよ裁きを受ける時が来ました。神様の度重なる預言者を通しての警告にもかかわらず、彼らは偶像礼拝を続けましたので、それでいよいよその罰せられる時が来ました。そしてまず大国エジプトが攻めてきましたが、その後そしてエホヤキモが傀儡を捨てたられたんですけれども、そこにバビロンがやってきました。その国の滅びる混迷と、それから絶望の患難の時、試練の時、その時にこのダニエルの出来事が始まります。で、そういうような国が滅びるような 大患難の中で、神様はそれでももちろん摂理をなさいます。神様の裁きの時の中でも、神の信仰の民、証しする民がちゃんと神様のご計画によって置かれるのです。証し人であるバビロン、ダニエルが置かれます。私たちはですから、どんな時代にも神様は生きてらっしゃる。そして神様は確かにある時民を罰せられますけれども、だけどその中で信仰の民を残されるということを改めてここで覚えます。さて、そこでダニエルが登場します。3節、王は宦官の長アシュペナズに命じて、イスラエルの人々の中から王族や貴族を数人選んで連れてこさせた。王はこの補修の時に、エホヤキム補修の時に、エホヤキム自身と、それから神の宮の器の一部をここバビロンに持ち帰ったのですけども、まだこれは補修のほんの始まりに過ぎませんでした。だからたくさんの人は連れていかなかった。紀元前606年の補修は、その本格的な補修がなされたのは、このダニエル書の直接書いてある範囲じゃないですけども、このエホヤキムの後のエホヤキンという王の時です。このエホヤキン王は紀元前でいうと598年頃、7年頃だと思います。その頃たった3ヶ月と10日だけシェルセンで王でした。で、そこでネブカドネザルがまた襲いかかってきまして、で今度はもう根こそぎ主の宮にあった器を、尊い器をみんな持ってってしまった。それだけではなくて、そのイスラエルの主要な人々も根こそぎ補修で連れて行きました。まだ最後の補修ではありませんが、本格的な補修の始まりはこの9年ほど後のエホヤキン補修の時です。ですからエホヤキムの補修の時はまだ本当に神殿の宝物も一部持って帰っただけだし、そして補修も王は連れて行ったけれど人数は少なかった。ここで3節のところで、イスラエルの人々の中から、まあ原文ではコラの中から、イスラエルの民族の子たちの中から王族や貴族を数人選んで連れてこさせたって書いてあります。ネブカデネザルには何かその見通しがあったのかもしれませんが、やがてこれを滅ぼしてしまおうという結果があったかもしれないけど、この段階では数人だけ補修で連れて行きました。でその中にそのどういうような人を連れて行ったかっていうと、少年たちを連れて行ったんです。それはその身に何の欠陥もなく、容姿が良く、あらゆる知恵に秀で、知識に通じ、創作力に富み、王の宮廷に仕えるにふさわしく、またカルデア人の文学と言葉を教えるにふさわしい少年たちだった。まあ、この宦官という、宦官の長というのは、まあ、去勢をされた、人々の、人なんで、そして、王に対して、もう、完全に、服従して仕える。そういう、誓いをしている立場にある人です。まあ、王の密命、秘密の命令を、その本当に受けて、それを対して使えるような役目の人だったと思います。この宦官の長アシュペナズは王のその本当の心意図というものを見つめを受けて、そしてこの数人の少年をそれをバビロンに連れてきました。 その条件は、その体が完全であること。どっか体に欠損とか問題がないこと。それから、容姿もいいこと。どうしてなんでしょうね。ハンサムであること。それから、つまり魅力的であること、魅力的であることということです。王様は、実は、この王の宮廷に仕えるのにふさわしいものにしたいと思ってたんです。この王の宮廷に仕えるのにふさわしいというのを原文で見てみると、その王の代わりに立つことができるもの、できるしもべ、というようなふうに読むことがもできます。つまり、このしもべを、この少年たちを訓練して、もちろんまず言葉を教えなきゃなりません。で、カルデア語が普通に喋れるように訓練して、そして王の本当に腹心のしもべにして、そしてイスラエルを治めさせよう。そういう計画だったと思います。だから当然、彼らがイスラエルの将来リーダーになるという点では、魅力的なものであるということは大事なことだったのではないかと思われます。さらに、そのあらゆる知恵に優れて、また知識にも通じている。すでにユダヤで将来働くんでしょうから、知恵に優れ、知識にも通じて、そして洞察力もある。洞察力もあるってことは、ただ知ってるだけの知識じゃなくて、十分な、判断力、理解力があると、を伴っている人だということです。アシュペナドはこの見つめを受けまして、そして、しばらく調べたのでしょう。そして、ユダヤの若者の中から、体が完全で、容姿もよく魅力的で、そして、いろいろ話しても見たのでしょう。知恵に優れて、知識に通じて、ただそれだけじゃない。十分なその理解力、判断力もある。思慮がある。そう判断する者たち、少年たちを、それを4名選んで連れて行きました。それは今言いましたように、王の代わりに将来、ユダヤに来て、しもべとして、必要なら治めることができる。そのような人と訓練するということです。ですからこのネブカデネザルの政策は先を見越して優秀な若者をバビロンの言葉とそれから文化や政治を十分教えてバビロンの下で国を導くリーダーにしようとしたという非常に遠大な教育政策だったというふうに考えられます。そして、このカルデアの文学と言葉、バビロンというと今のイラクですけども、それを教育するのにふさわしいもの、それを4名選んできたということでした。この計画は最終的に成功することになります。その一章の19節のところで、後でまた出ますが、ネブカデネザル王が3年の後に、3年間、彼らの養育を、訓練をして、3年が目標だったわけですが、3年の後に、宦官の長がネブカデネザルの前に彼らを連れて行きますと、王が彼らと話してみると、すべての者の中で誰も、ダニエル、ハナンヤ、ミシャエル、アザリアに並ぶ者はいなかった。そこで4人は王に仕えることになったと書いてあります。ここで何気ない書いてありますけど、彼らがカルデア語を本当に流暢に話すようになっていたということがわかります。そしてこの段階で4節の段階ではカルデア人の文学と言葉を教えるのにふさわしい少年たちであったとありますから、彼らがカルデア語を知っていたとは思われません。確かにヘブル語とカルデア語はそんなに文法的には遠くはない。ですから日本語と韓国語をちょっとどう比較していいかよくわかりませんけど、 韓国語は6ヶ月ほど一生懸命やればある程度話せるとか言われます。まあ、語彙も若干似てますから。だけどこの19節の段階でネブカデネザル王は満足したんです。彼らは流暢に普通カルデア語を喋りました。それだけじゃなくて本当に知恵と悟りにかかる事柄を尋ねて話すと、もう国中のどんなものより10倍を勝るような深い返答が返ってきたとかあります。まあ、ここの、国中のどんな重宝詩と訳されてますが、これは、ルカ福音書に出てくる、博士たち、マギ、マゴイ、という言葉がここで使ってあります。まあ、当時のそういう人たちですが、それよりはるかに、勝ってた。ということは、彼らは十分こう、喋れたということで、この教育は成功したということを見ることができます。まあ、とにかく、ダニエルたちはこの自分の国が滅びる渦に翻弄されるようにバビロンの地まで連れて行かれましたが、抜擢されて、いわば神様に仕えると逆の方向に入れられたように見えました。この世と神様のない、この世の神様のないその権力とその繁栄のバビロンに連れて行かれて、そして神様に反対する流れの中に、いわば誘惑の中に置かれました。そういう摂理でした。クリスチャンもこのような流れの中に飲まれる時があります。まあ、できることならもちろん避けるべきですが、しかしここの少年たちのように自分たちで抵抗することができなく流れの中に入れられてしまうときもあります。その中でも諦めてはならないということです。この少年たちが自分の母国を離れて、信じてきた神様を離れて、そしてまあ当時のユダ自身がいろんな罪がありましたが、しかし全くその神様を知らない霊的な闇の中に置かれました。しかしそこでも彼らは諦めなかったんです。いや、逆にそこで彼らは国が滅びる中で証を立てるものになっていきました。さて、王は五節のところで、王は王が食べるごちそうや王が飲むぶどう酒から毎日の分を彼らに割り当てた。3年間彼らを養育して、その後で王に仕え捨てることにした。まあ、明らかにバビロンの元でのユダヤ人のリーダー、まあ、自分のしもべにしようとしているわけです。で、政治的目的の教育ですね。3年間養育させて、そして王の前に立てるように、王に代わって立つこともできるように、王に仕え捨てるようにしたのであります。教育というものは本来は生活全体の訓練です。ですから王はまずその王に仕える、王に代わって立つものとなるために食べ物から変えました。王が食べるごちそうや王が飲むぶどう酒から毎日の分を彼らに割り当てました。で、3年間彼らを養育して、その後で王に仕えすることにしました。しかしこれは誘惑でした。神様から離れる道でした。豊かで、そして楽な道だったかもしれませんけど、神様の摂理の中に霊的な試練がやってきました。クリスチャンにもそういうことがあります。クリスチャンにこの世的な好条件が迫ってくるときがあります。そしてそれは実はそれを受けると、その密かに着実に私たちを信仰から離していってしまうことが 明らかなような好条件が私たちに迫ってくる時があります。私たちを取り込もうとします。世のこの世の信仰者を信仰の世界から離すための確実な計画というものが時にあります。しかし神様の摂理はそれも上回るものです。救い主の王権はそれも超えてクリスチャンを守り、それらを証の準備に変えます。ダニエルが、まず少年ダニエルが登場した場面を読んでまいりましたが、ここでダニエルが証しするようになったその背景の時代と事情を見ることができました。その中で神様の摂理が準備していらっしゃったのだということを覚えました。どんなに神様の摂理のうちにあって霊的な試練がやってきても、誘惑がやってきても、私たちを信仰から引き離すための様々なことがやってきても、神様の摂理はそれをも上回る。救い主の王権はそれをも超えてクリスチャンを守って、すべてを証の準備に変えていく。私たちは神様の摂理が私たちを証の準備をしてくださっているということを信じて、その試練の霊的な試練の中にあっても、神様を礼拝し信じることをやめないで待つべきであります。ダニエルはその中で時を待ちました。さて6節から、ダニエルたちの証のための条件となる信仰の準備というところ、ここで見ることができます。摂理の準備、証の摂理の準備について、信仰の準備です。この個人的な霊的な逆境、また民族的な滅びのその試練のただ中で、神様の恵みはここになお、そのような中でもなお信仰の子供が残るようになさった。エルサレムが完全に壊滅する中で、しかし信仰の子はなんと敵の本陣で種をまかれたんです。エルサレムを滅ぼしたネブカデネザルの敵の本丸にダニエルが置かれました。その種を神様は用意されました。そしてそのダニエルが本当にそこで証をする準備を、準備なるものであるということを証しました。ダニエルの信仰が明らかになってきました。長老教会の紋章があります。まあ、長老教会付属の神学校など、古い神学校などではその紋章がかかっているのがあります。以前もう潰されてしまいましたが、神戸の科学科神学校も長老派の教会ですから、その紋章がかかってました。それは燃える芝の絵の紋章です。これはスコットランド長老教会の紋章なんですが、でそのそこにネックターメンコンスンバトルというラテン語が書いてあるんです。それは芝は燃え尽きないっていう意味なんです。つまりどんな試練の中にあっても芝の火は燃え尽きない。それはスコットランドの長老教会のクリスチャンたちがいろんな試練の中に遭う時の心にあった言葉だったようです。私たちは試練の火が襲いかかってきても、その中でも信じて、そして礼拝して証の備えをしていきます。試練のただ中でエルサレムが滅びてユダが壊滅していく中で、ダニエルは連れて行かれて奴隷として、しかしなんと敵の本陣で 証の種をまき始めました。神様の恵みのご計画はそのように根強い。芝はいくら燃えていても燃え尽きません。燃えているように見えても、試練の日がどんなに盛んに起こっていても、信じる者たちは燃えてしまうことはないんです。ダニエル自身が後に火の炉の中で、自分の三人の友達が燃え尽きなかったというのを見ることになりますが、さてその四人の名前がここに出てきます。ダニエル、ハナンヤ、ミシャエル、アジャリア、日本もしたことですけど、バビロンはこの四人の少年がユダヤからやってきますと、この選び抜かれた抜擢された少年たちをまずやったことは、この彼らのいわばアイデンティティと言います、自分が何者であるかってことを根こそぎ取ってしまおうとしたんです。言葉を奪うということもそうですが、名前を奪ったんです。日本が朝鮮で創始改名をやりましたね。で、朝鮮の人たちが朝鮮の名前を持つことを許しませんでした。それは一つ、そのまさか聖書の見て真似をしたわけじゃないかもしれませんけれども、そのダニエルはユダヤ人としてのその固有性、自分の特徴性を、アイデンティティを根こそぎ奪われる試練にありました。この世はそのようにして、信仰者に迫ってきます。私たちが信仰者であるって、その寄って立っているところを根こそぎ奪っていこうとします。そういう中でダニエルは生きていました。八節、ダニエルは王が食べるご馳走や王が飲むブドウ酒で身を汚すまいと心に定めた。そして身を汚さないようにさせてくれと宦官の長に願うことにした。神はダニエルが宦官の長の前で恵みと憐れみを受けるようにされた。ダニエルが決心を与えられました。王のメニューで身を汚さない。そこにはモーセの禁じた食べ物もあったかもしれません。贅沢に巻き込まれて麻痺する、また酒によって堕落する、さまざまなことが伴いました。ダニエルは決心をしました。これは神様の御霊が与えた信仰によるものです。この決心が証をする一番の基礎、土台、準備となりました。信仰の決心です。その上でダニエルははっきり言いました。これ読むとちょっとびっくりします。八節で、そして身を汚さないようにさせてくれと宦官の長に願うことにした、ね、その自分のせっかくのここの選ばれてバビロンに来た特権を捨てることになります。もちろん反抗と捉えるかもしれません。それは不利であり危険です。だけどそれも関係なく、彼の信仰は、彼が宦官の長に直言をしないと決して始まらない。結局丸め込まれてしまう、抑えられてしまう。だからそのままに、驚くほどそのままに言うように彼を導きました。主にある心の真実のままに言う。そうすると主が一緒におられるという勇気も出てきます。私たちマタイの福音書の10章の32節と33節でイエス様がおっしゃった言葉を迫害の時にはよく思い出すべきだと思いますが、誰でも人々の前で私を認めるなら、私も天におられる私の父の前でその人を認めます。しかし人々の前で私を知らないというものは、私も天におられる私の父の前でその人を知らないと言います。たとえ敵の中にあっても、 試練の中にあっても、この世の中にあっても、主がおられる。主が見てらっしゃる。それを認めること。誰に対しても認めること。その点では巻き込まれないこと。主の御名を恥じないこと。それがダニエルにあったということを、で感じることができます。ダニエルは、身を汚さないようにさせてくれ。この王の食べ物が身を汚すっていうの自体がもう侮辱です。で、それを言うこと自体が危険だと思います。しかし彼はもうストレートに言いました。身を汚さないようにさせてくれ。もう宦官の長は一周して叱りつけて、いや、ダニエルはもう失格だと。それだけで反抗するのは十分だったかもしれません。しかしダニエルは決心をして、この直言をしないと何も始まらない。結局、巻き込まれてしまう。直言をいたしました。神様はそれを見てらっしゃいました。そして神はダニエルが宦官の長の前に恵みと憐れみを受けるようにされた。恵みと憐れみ、直訳すると親切と同情心というふうに訳すこともできます。私たち本当に証を始める前に私たちの信仰をはっきり確立しなきゃなりません。ところがこの世は私たちの信仰自体をかき消そうとします。その中で私たちのすべきことは神様に祈ることです。神様が周りのその責任ある立場にある者の心に親切と同情心を与えてくださるなら事柄が動いていきます。数日前にテレビを見ていて、その電子部品のを扱っている人が、かつてコンピューターをの仕事をしていた人がそれを辞めて今は老人介護の仕事をしているっていう話をしてました。それで、どうしてかっていうと、もう電子部品っていうのは結局論理通りにしか動かない。論理通りに動いてくれるからいいのですけど、論理通りにしか動かない。ところが人間相手、人間っていうのは本当にその論理通りには動かない。老人介護してそれをつくづく思う。論理通りに動かない。だからどうにも何を言うても理屈を言ってもどうにもならない。だけどそれでもチャレンジして話していくうちにポカッと道が開いてくる。私はそれよく思います。クリスチャン同士で、まあ、教会で働いていって本当に問題が起こってくるとき、人間同士のいろいろな感情とか問題が起こりますと、もう八方塞がりになります。どうにもならない。しかしそこで諦めないでいろいろやっていると神様がポカッと道を開いてくださいと。結局そういうことの連続でクリスチャンは生きていくんだなと思います。神様が人の心に働いてくださる。神様が宦官の長の心の中に親切と同情心をお与えくださった。彼はそのままでは、で彼の言ったことを読みますと十節のところ、彼は断ってはいるのです。私はあなた方の食べ物と飲み物を定めた王を恐れていると言ってます。そして顔色が悪くなったら王は私の首を切るだろうというふうに言ってます。だから断ってはいるんですが、だからここには直接現れてないけど、旧説にこの宦官の長の心に親切と同情心があったということが書いてあります。そこがポイントなんです。私たちが信仰の証の準備として信仰の決心をして、で直言をして歩んでいく。でしかし証をする前に、証が成り立っていく前に様々な壁が立ちはだかる。しかしそこを 祈っていくと神様がポカッと道を開いてくださる。人々の心が変わる。人々はできないことはできないと言うでしょう。宦官の長がここで言ったように、王を恐れている。私は王に首を差し出さなきゃならなくなる。できないと言うんですけど、彼の心が変わっているのをダビデは感じます。ダニエルは感じます。そこでダニエルはその世話役にと交渉をし始めます。で、世話役はそれを、まあ宦官の長の心が変わったことが関係があるのでしょうけど、それを聞き入れます。つまり10日間試してみてください。野菜と水だけで試してみてください。それで私たちの顔色が、他の食べている、ごちそうを食べている少年たちの顔色と比べて、もし劣っているなら、そのようにおっしゃるようにしてください。まあ、ある程度の自由裁量権があったのだと思います。何を与えて食べさせるかということ。だから、その、宦官の長の心に、親切と同情が起こりましたから、世話役もそれを受け入れました。そして、その結果、10日間の後にはどうなったかというと、15日。10日が終わると彼らは、王が食べるごちそうを食べているどの少年よりも顔色が良く、体つきも良かった。そこで世話役は彼らが食べるはずだったごちそうと、飲むはずだった葡萄酒を取り下げ、彼らに野菜を与えることとした。野菜といっても、ここで原文は、種からできるものというふうに書いてあります。だから、葉っぱを食べてたという意味じゃなくて、その豆とか、お芋さんとかもあったと思うんですけれども、そういうものを食べるようにしたということです。この世で神様のご意向を表していこうとするときに、私たちは同じような信仰の準備を求められます。今日ダニエル書を通して、この世ということが一番中心ですね。この世で、この世で証をしていく。それが1章から6章までのダニエルのですが、その今日の1章は証の準備です。まず摂理の準備ということを見ました。神様の摂理が私たちの証を準備していってください。次に、神様が私たちの心の中に与えられた信仰が証の準備をします。それが決心をして、そしてその信仰が現れてきます。身を汚さないようにさせてくれ、宦官の長に直言をする、そういう勇気が与えられ直言をして、それとともに祈って神様がその宦官の長の心を変えてください。親切同情を持つように変えてください。彼の行動までまだ変わっていません。まだ王を恐れてそんなことできないと言ってますが、彼の心に親切と同情が入ります。そして彼の部下である世話役は、その10日間のダニエルたちの水と野菜で暮らすということを許します。この世で私たちが証をして神様の栄光を表していくときにも、信じてこの世で理解されないと思っても、例えば安息日を守ることとか、またこの世の偶像礼拝と一緒にしないこととか、信じて決心して、そしてふさわしい時に直言して、そして神様のお働きで人々の心が開く時に、知恵のある提案を祈りの中でして、そして神様の不思議な守りを体験する。皆さんどうですか？私たちのクリスチャンの生活、今まで振り返ってみて、長い信仰生活の方、そういうことたくさんあったんじゃないですか？私たちますます、この、証に至る信仰の準備、そのプロセスをここで見て、 して学びたいと思います。このこと、このダニエルのこのこと自体がもうすでに証でありましたが、それによってダニエルがさらに先に進んで大きな証をする場が確保されていきました。ダニエルの信仰がその証の道を切り開いていきました。しかしそれが可能になったのは、神様がダニエルの周りの人々の心を動かして、その心に親切と同情の心をお与えくださった時でした。私たちの証の条件は、このような信仰の準備であるということを見ることができます。最後に17節から21節のところで、神はこの4人の少年に知識とあらゆる文学を理解する力と知恵を授けられた。ダニエルはすべての幻と夢を解くことができた。少年たちを召し入れるために王が命じておいた日数が終わったので、宦官の長は彼らをネブカドネザルの前に連れて行った。王が彼らと話してみると、すべての者の中で誰もダニエル、ハナンヤ、ミシャエル、アザリアに並ぶ者はいなかった。そこで4人は王に仕えることになった。王は知恵と悟りに関わる事柄を彼らに尋ねたが、彼らがそのすべてにおいて国中のどんな呪法師、呪文師よりも10倍も勝っていることが明らかになった。ダニエルたちの証の準備は神様の摂理であり、彼の信仰がまず何よりでしたが、そして神様は彼らに賜物と証明を与えになりました。知識と文学を理解する力と、それから知恵と、ここに書いてあります。まあ、とにかく言葉が大事だったようです。カルデア語が十分話せて、カルデアの文化が分かって、外国語としてその国でリーダーになれるような、王の代わりになれるような、その王に仕えるというのは王の代わりに立つという意味があります。ダニエルはこの3年間のこの修練の間に、この賜物が明らかになっていきました。神様は私たちを学びのプロセスに入れられます。その学びのプロセスを通して賜物と飯が明らかになっていくんです。賜物が明らかになり、飯がどこにあるかという場が開かれていきます。この4人の少年もこの3年間の結果、彼らの賜物が神様が与えてくださった、彼らの能力と言ってはなりません、神様が与えてくださった賜物が明らかになっていきました。その上、ダニエルは霊的なその賜物を持っていました。ダニエルはすべての幻と夢を解くことができた。すなわち神様が特別にダニエルに教えてくださる、啓示してくださる、そういう器にされていたんです。神様の啓示を受けて、ダニエルは神様の御心を知ることができました。政治家、指導者は本当にこのようなものが必要です。指導者がよく偶像礼拝や霊媒のようなところに行って、そして、国の未来を伺ったことがあるというようなスキャンダルになったりしますが、確かにその指導者は自分たちがどのようにこれから導いていったらよいかということ、そのことについて知りたいと思っていると思います。まあ、3年が終わって、この訓練の後に賜物と証明が明らかになって、4人は王のところに連れて行かれました。さっき言ったように、王は彼らがカルデア語で自由に喋れるようになったということで、しかも全てのものの中で彼らに勝るものはなかったということで、非常に満足して、彼らは王に仕え、王に代わって立つしもべになりました。で、そこで王が聞いたのは、知恵と悟りに関わる事柄でした。これは支配者である者がそのぜひ知りたいことです。 王の政策、すべきこと、決断すべきこと、国の行く末、人々の心の人々を導くこと、これらについての知恵が王はいつも求めていました。だから周りに助言者はいました。その重法師っていうのはさっき言ったように、ルカ福音書に出てくる、博士たち、マゴイというような人たちです。そういう知恵のある者たち、当時の知恵のある者たちがいました。しかしながら、そのダニエルは、彼らに誰にも勝っていました。彼らに10倍以上も王の心にかなりました。それは彼が神様の御心を知っていたからです。私たちこのような人が神様の御心に完全に関係がないというふうに考えすぎてはいけません。このような支配者たちは本当に自分たちの責任の重圧にその打ちしがれていると思います。で、いつも本当に神様の御心を求めていると思うんです。御言葉を通して本当の祈りができるようになったら、支配者たちは本当に良い仕事をすることができます。ダニエルは、ですから、王に本当に愛されました。そして、ダニエルはキュロス王の元年までそこにいたと書いてあります。このキュロス王というのはバビロンの王ではありません。ネブカゼネザルの次の王の段階でバビロンは滅びます。紀元前540年です。ダニエル書の一章のその21節に書いてあることは、第二歴代の36章の22節のところに出てきます。ペルシャのキロスの第一年に出てきます。キロス王。キロス王はペルシャの王です。そして、バビロンを滅ぼします。で、そして次にダリウス王が立って彼がダニエルを重用するようになります。ダニエルは、このように神様の知恵を与えられて、その賜物によって、王たちに愛されました。王たちの心をその支えることができました。ですから、神様のご臨在と御心の証をするためには、神様がくださる賜物と召しというのは、本当に大事な準備になります。私たちはいろんな訓練や学びのプロセスを通して、神様がくださる賜物、自分にくださっている賜物と証明が何かってことをダニエルのように明らかにしていくことができます。若い方々は今勉強したり、学校行ったりしている長いプロセスを歩んでいますが、そこを通して自分は一体どんな賜物を持っているのか、神様からどんな召しを持っているのかが明らかになってくるんです。それが神様を明かしする大事な準備になります。主を信じて信仰を保ってこの世で歩んでいると、いろんな訓練の中で賜物が明らかになり、証明の場が開いて、この世でも主のご栄光があなたの証を通してにじみ出るようにされていきます。主が共におられて、あなたを光としてくださるようになっていきます。今日はダニエルの証がどのように始まっていったかということを見ました。ダニエルの証の準備でした。まずダニエルは本当に滅びの渦の中で、暗黒の世界の中で、しかし証人として立てられて、敵の真っ只中でエルサレムとユダを滅ぼした、敵の真っ只中でその信仰の種を持って歩みが始まりました。神様の摂理が証を準備するということです。また神様の信仰がダニエルに決心と直言とそれから祈りを与えて、そして神様が人の心を開いてくださって、この証の準備がなされました。またこの訓練の3年の訓練の期間を通して全うして、ダニエルに明らかになった賜物とダニエルが召された証明の場が それをダニエルの証の準備となりました。この世でイエス様にあって信じて証するための導きの準備を私たち今いただいています。主にあってイエス様にあって今この証の準備をさせられているのだということを今週も覚えたいと思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、あなたがダニエルをホタテになって証をさせられるところを学び始めました。今日あなたが設備を通し、またダニエルに与えられた信仰を通し、そしていろんな過程を通して明らかにされた証明と賜物を通してダニエルの証しなるみを準備されたということを見ました。あなたがここにおられる一人一人の上にもそのようにして証しをするように準備してくださっていることを信じます。どうか一人一人があなたの証し人として備えられて、そして信じて祈って歩んでいくことができますようにお導きをお願いいたします。イエス様の尊い御名によってお祈りいたします。アーメン。
詩編の132編も賛美し、竹浦先生の祝祷、その後黙祷で礼拝を終わりましょう。お立ちください。
主はシオン選び、住まいと望まる。これは常しえに我が安息の地。このところにこそ我は住まんとす。そは我はこれを望みたればなり。我いと豊かに死をの糧をば祝してパンもて貧しきを満たさ。我は祭司らに救いをまとわせ、その生徒たちは喜び叫ばん。我ダビデのため角をばえさせ、我がメシアのため灯火を備え。我彼の敵に恥をまとわせん、されども彼には冠輝かん。
願わくは主イエス・キリストの恵み、父なる神の恩愛、聖霊の親しき御交わり、 私たちと共にあらんことを。
アーメン。